お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話していただきます。本日は第二外科稲久仁先生をお迎えして、重症心不全に対する心臓移植までの補助人工心臓治療についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生早速お願いいたします。
はい、今我々が、主に行っている治療はですね、人工心臓という治療です。まあ、これはどういうことかと言いますと、最大限の内科的または外科的治療、まあ、内服薬とか手術とかをしても、
はい、
心不全がもう治らない、心不全の状態でもう毎日歩けないとか、そういう人に対して、対する治療ですね。で、こういう、まあ、末期、まあ、重症な心不全に対する、まあ、究極の治療といいますと、やはり皆さんも、ご存知のように、心臓移植なんですね。
はい、ま
あ、心臓移植というのは、まあ、まあ、その脳死、心臓移植なので、まあ、脳死の方からドナーが出た時に、心臓を移植してもらう。そうすると、心不全はもう劇的に改善して、普段の生活が行えるようになるというような、まあ、非常に、究極の治療です。で、日本の場合、心臓移植というのは、まあ、移植した患者さんというのは生存率というのは、諸外国と比べても非常に良くてですね。
はい。
まあ、5年で 95%。
あ、かなりの方が。
かなりの方がもう、はい、心臓移植をすれば、生きていけるという感じですね。
そういうことですよね。
はい。
う
ん、ただ、このですね、やっぱり日本の問題というのは皆さん、テレビでも、テレビやラジオでも知ってると思いますけども、
はい、
ドナーがやっぱり少ないんですね。
うん。
ドナーがやっぱりもう本当に少なくて、心臓移植まで、まあ、移植が必要なんだけど、自分に心臓が来るまで何年もかかってしまうというのが問題になっています。はい、で、実際にはですね、だいたい今、現時点で700名ぐらい、心臓移植のために待ってます。
はい、
ただ、はい、年間にですね、心臓移植をできる数っていうのはだいたい30から50人なんです。
あら。
非常に少ないんですね。
そうですね。
それで、そうすると、結局3年から4年間、
うん、
心臓移植まで待たないといけないということになります。う
ん、かなりの長い期間ですね。
そうなんです。だから、そのやっぱり心不全ってどんどん進行しますので、うん、その間、もう待てないんですね、患者さんっていうのは。
そうですね。
だから、そうなんです、うん。で、心臓移植待ってる間にどんどん悪くなって、結局、心臓移植まで到達できずに亡くなってしまうという方が、うん、多く見られました。うん、
はい。
そこで出てきたのが、この補助人工心臓治療という治療です。
補助人工心臓治療。
そうなんです。
はい。
どういうことかというと、心臓、自分の心臓は置いたままですね。
はい。
人工心臓で、その、足りなくなった部分を補助するという形です。で、これは、自分の心臓を置いたまま、手術で人工心臓をつけまして、
はい。
その、移植までの間、心不全を、こう補うという形の治療です。う
ん、自分の心臓の、まあ、足りない部分をサポートしてくれるということですよね。
そうです。
はい。で、その手術、まあ、その補助人工心臓、これはどういった形があるんでしょうか。
あ、この人工心臓にはですね、補助人工心臓には2種類あります。
はい。
で、一つ目が体外型の補助人工心臓といって、
うん、
これはどういうことかというと、まあ、いわゆる心臓の代わりをする血液ポンプですね、
はい、
心臓から血液を全身に送る、
うん、
その大元になる血液ポンプ、まあ、機械のポンプが体の外についているタイプです、
は
い、で、これは太い血管が体の中から外につながっているために、退院することはできないんですね。
そうですよね。
もうポンプが見えてて、もう歩いてると、転んだりするともう危ないですからね。
危ないですね。うん、
それで退院できずに、まあ入院を余儀なくされるという治療なんですけども、
うん、
まあ非常にこう、 入れてしまうと非常にこう心不全がすぐに改善して、はい、まあ、歩いたりご飯を食べたり、うん、まあ、そういうことはできるようになります。
本人の生活する上では楽になってくる。
楽になります。
ただ外についているために入院は退院はできない。
そうなんです。
入院で、治療を続けるという形ですね。
そうなんです。
先生、でもそれを選ぶ対象というのはどういった方たちですか？
それはですね、もう急な人ですね。もう急に心不全が悪くなって、うん、もうどんな治療も間に合わない。まあ、1日2日で、ある程度のことをしてしまわないと、もう死んでしまうような人に対して、うん、急いで行う治療です、
うん。はい。じゃあ、もう一つ。
もう一つはですね、はい、植え込み型の補助人工心臓っていうのがあります。うん、これは、2011年、から保険適用になりました。
はい。
どういう治療かというと、うん、今まで体外型の補助人工心臓というのは、いい治療なんですけど、合併症とか退院できないとか、そういうのがあって、はい、3年も4年間も、うん、それをつけたまま、入院を余儀なくされて、まず、ね、非常に患者さんにとっては苦しいんですよ。
そうですよね。
で、合併症も多くて、うん、僕が、前に大阪の方で経験した、患者さんなんですけど、やっぱり、この体外型をつけて、移植までいけるのはだいたい4割ぐらい。5割いないんですね。みんな合併症で亡くなってしまうんです。
そうなんですね。
そこで出てきたのがこの植え込み型補助人工心臓ですね。
はい。
これはどういうことかというと、さっき言いました血液ポンプですね。人工のその心臓、血液ポンプが体の中に埋め込んでしまって、
はい、
それを動かす、導線みたいなのが、細い管が体の外に出て、それに、コントローラーといって、そのバッテリーだとか、そういう駆動装置をつなげることによって、外来で、退院して外来で通院することができる。そのバッテリーを持てば、バッテリーを2つ持てば、
はい、
外泊もできるし、旅行もできる。で、非常にいい治療ですね。
そうですね。もう、社会復帰ができる形になりますか？
そうですね。中には、その人工心臓をつけたまま、就職。うん、また会社に復帰して、
うん、
心臓移植まで、外来通院される方もいます、
うん、いいですね。じゃあ先生、この体外型は急を要する患者さんのために、ね、処置されるものなんですが、
はい、
その方が、まあ、急の処置をやった後にこの植え込み型に移行するということもあるでしょうか？
そうですね、はい、もちろんそれが一番いい方法だと思います。ただこの植え込み型補助人工心臓治療っていうのはですね、
はい、
保険適用になっていて、2011年から保険適用です。だから普通の風邪とか、
はい、
癌の手術とかと同じように保険でその治療が賄われます、うん、ただし、うん、この治療というのは1台1800万ぐらいかかっちゃうんですね。
すごい金額ですね。
非常に高額なんです、
はい、
でこれがやっぱりどんどん増えてしまうとやっぱり医療財政も圧迫されますので、うん、今の時点では心臓移植の適用ですね、
はい、
心臓移植登録をされた方に、
はい、
限ってその植え込み型補助人工心臓治療が保険適用されます、うん、なので体外型の患者さんというのは急を要するためにその心臓移植までの登録が間に合わないわけですね、
はい、
なのでそういう人、心臓移植登録まで間に合わない人のために体外型補助人工心臓を入れて、
はい、
そこで元気になった患者さんに対して、
はい、
改めて心臓移植登録をしまして、
はい、
その後に植え込み型の補助人工心臓に、うん、移行できれば外来で通院ができるようになるということです、
はい、じゃあもう最初に急を、ね、急をそうしてこの体外型してしまったけれども、その後からも植え込み型に移行することができるということは、もうここでもうこれしかないんだっていう諦めなくていいということですね。
そうですね、はい、そういう治療を今やっております、う
ん、はい。で先生、この治療は、どこでもできるというわけではないですよね。
そうですね、うん、まず最初にですね、心臓移植という治療は、
はい、
残念ながら龍大ではできません。
あ、はい、
そうなんです、うん、全国で10施設ですね。
少ないですね。
少ないんです。なんでかというとですね、
はい、
これ全国に各都道府県に置きますと、
はい、
今年間30から50ですよね、
はい、
そうすると例えばある施設では年間に1件しかできない、ある施設では2年間に1件しかできないとなると、そのクオリティを保つことが難しいんですね。
なるほど。
なのでやっぱり集約化して、ある程度数をこなさないと、その日本の高いレベルを維持できないものなので、それで心臓移植施設はやっぱり限られています。
そうなんですね。
ただし、この植え込み型補助人工心臓治療というのはですね、ひとたび前まではやっぱりその心臓移植をできる施設で主にやってました、そうすると大都市中心、沖縄にはそういう治療ができないということになってしまいますよね。
そうですね。
そこで、政府としてはですね、やっぱりその人工心臓治療を、地方にも広げていこうということで、そういう働きが出ました。で、2011年からですね、我々第二外科もそういう治療をやっぱり沖縄でも本土と一緒の治療できないといけないということで、先代の教授の国生先生が、やっぱり沖縄で全てできる手術、東京でできる手術、治療は沖縄でもできるんだということを目標に、僕らも取り組んでまいりました。なので、心臓移植はできないんですけども、植え込み型の補助人工心臓治療というのは、東京、大阪、大都市と同じようなレベルで、流大でもできるようになっております。
はい。その、本来の心臓移植までの間の補助人工心臓治療が沖縄は流大でできるということ。
そうですね。
で、そこで、3年から5年待っていただいて、順番で、移植ができる方たちが、今どれぐらい待ってらっしゃるんでしょうか。
今ですね、植え込み型の補助人工心臓治療を、これまで14人にしてまして、で、3人の方が、移植まで行って、今現在、沖縄県では8人。琉球大学でですね、8人の患者さんが移植を待ってます。
そうなんですね。で、じゃあ実際こうやって、琉球大学で移植を待ってる方たちが、心臓移植をするところというのはどこと提携を結んでるんでしょうか。連携というか、
本来なら一番近い九州大学なんでしょうけど、僕らは、昔からですね、東京大学の、小野先生という先生がいまして、その先生と一緒に提携をして、やっていますので、今現時点では、琉球大学は東京大学と、提携してまして、心臓の手術をするときには、東京大学の方にお願いするという形になります。
そうなんですね。はい。じゃあ実際そうやって今沖縄で8名の方が待たれているということなんですけれども、先生、この医療格差をなくそうということで2011年から始めたということなんですが、その時期にエピソードが、宜野湾にまつわるエピソードがあるんですよね。
ありますね。ちょうどですね、僕と、先代の国生先生が、沖縄でも人工心臓治療しよう、東京とか大都市との医療格差をなくそうということで、人工心臓治療を始めました。
はい。
で、その旗揚げの時にですね、やはり、この患者さんがいなければ、で、周囲がこの治療していることが分からなければ、これ治療は進みませんので、その時に、いろいろ、各病院を回ったり、それから勉強会を開いたりして、流大では進行心臓治療、今、心不全、末期の心不全の人が諦めずに心臓移植まで到達できるように、やりますよということを、僕らは旗揚げしました。
はい。
で、そしたら、ちょうどその年にですね、宜野湾も一番宜野湾にまつわる方ですね。
はい。
これは本人の了解も得てますのでお話しますけども、前の宜野湾市長さんである浅戸さん、浅戸武さんですね。彼が、心筋梗塞から心不全になりまして、もうどうしようもない状態ですね。もう内科的治療、それから心臓のバイパス術をしても、心不全がもう、どうしようもない状況の時に、そのある病院に入院しまして、で、ちょうど僕らがその病院に、アナウンスしてたもんですから、そこから僕の方に連絡ありまして、こういう患者がいます。今まではこれでもう、これ以上の治療できないので終わってたんですけども、今後、その先の治療がありますかということで、連絡がありました。
はい、
で、僕と国枝先生がその病院に行きまして、本人と、その時は奥さんですね。
はい、
人工心臓治療っていうのがあります。ただ、流大でも始めたばっかりだし、それが 100% いくわけじゃありません。
はい、
ただ、現時点では、この治療しか助かる方はないですというお話をしたら、快く流大の方で、 お願いしますということで、
はい、
それから龍大の方に移ってもらって、うん、この浅田さんはですね、体外型の、まあ、その時には心臓移植登録できませんでしたので、まずは体外型の補助人工心臓治療をしました。
はい、
そうすると、やっぱり、元気に回復して、
うん、
まあ、歩いたりご飯を食べたり、非常に元気になりました。
はい、
ただ、浅田さんの残念なところはですね、その後に植え込み型の補助人工心臓という、うん、選択肢があったんですけども、いろいろ感染症とか合併症とかってそこには行けなかったんですね。
そうなんですね、うん、
で非常にこの浅田さんの強いところはもう合併症、いろんな合併症起きたんです。脳梗塞も起こりました。感染も起こりました。で再手術をでですね、もう僕が数える限り10回ぐらいしました。
そうなんですね。す
それでも浅田さんは耐えました。全然一言も文句言わずに。
すごいですね。
もう僕も東京大阪でいろんな人工心臓の患者さんを見てきましたけども、こんなに我慢強い人はもう初めてですね、
うん、
だから僕らもやっぱりなんとか移植まで持っていきたいという願いで行きました、
はい、
で浅田さんは3年半ですかね、人工心臓をつけて、
はい、
浅田さんの場合は体外型だったので退院できません、
はい、
その間毎日奥さんがとか娘さんがご飯を作ってきてくれたり、毎日来てくれて、
うん、
毎日浅田さんの励ましたり、
はい、
そうした、周囲の力もありまして、無事東大で、心臓移植を終えられて、
はい、
今元気に1日1万歩歩きながら、はい、外来通ってます。
素晴らしいですね。でもただその間の例えば医療費だったりとかっていうのはやはり莫大なものだったと思うんですよ。で実際にその医療費がなかなか支払えない方たちもたくさんいらっしゃいますよね。
そうですね、うん、この人工心臓治療というのは基本的には保険適用で治療されます、
はい、
なので保険から払われますのでいいんですけど、ただ、はい、この心臓移植となるとやっぱり東京大学に移動しないといけないんですね、
はい、うん、
でその日の時の、旅費だとか、
はい、
それから心臓移植をしても向こうで移植の後こう、まあ、拒絶反応が出ないかとか、うん、そういう検査とかが必要になりますので、
はい、
1年間東大に住まないといけないんです。東京の周囲
に。そうですね。
そうするとそこの生活費はやはり自己負担になるんです。
そうですよね。
それは保険的にはなりません、
う
ん、なので結局僕らがそういう治療を始めた時にですね、やはり東京で生活できるお金がないから僕は人工心臓治療諦めますとか、
うん、
そういう人が出てきたんです。
これは悔しいですね先生。
僕らとしてはこういう治療できるようになったのに、うん、お金がないから私は治療を諦める
、自分の命を諦めるということですよね。
そうなんです。だからそこはやっぱり
何とかしたい
というか、その僕らは医療格差をなくすために頑張ってきたけども、
うん、
それもやっぱり医療格差じゃないかということで、うん、去年一昨年ぐらいから、
はい、
僕と国尾先生、それから浅戸さんが、
はい、
この浅戸さんはもともと技能市長だったので、もう非常にそういうことには強くてですね、僕らがどうしてもそういう人たちを助けたいと、まずは僕は募金で、
はい、
やっぱり募金を募って、
うん、
なんとかその患者さんたちの東京での生活費を募金から払えないかということを相談しましたら、
はい、
浅田さんが喜んで、じゃあその芭蕉の会という会を作って僕が会長になりますって言って、
はい、
率先して会長になってくれて、うん、
はい、
で今目標の募金額も大幅にですね、
はい、
超えても2000万近く、県内の皆様からの、
はい、
本当にもう、何とお礼申していいか分からないんですけど、
温かい思い
ね。温かい心遣いで、みんなの、思いで、それぐらい集めることができました。
うん、
なので、今後ですね、そういう患者さんに対して、少しでも、経済的な面からも、役立てればいいかなと思っています。
そうですね。今、先生がおっしゃったように、本当にその経済的なことで、自分自身の命を諦めないといけないっていうのは、もう本当に辛いことですし、それがサポートできる体制が今できていますので、
そうですね、
本当に諦めずに、ぜひね、ご自身が元気になって、社会復帰できることが、社会貢献になりますもんね。
はい、そうですね。本当に、まあ、今、もう皆さんの、こういう、本当に感謝しています。
はい、先生もこの浅戸さんの第一号が出たことによってね、これがすごく今広がって、この治療もメジャーになりつつあるなってるんですか。
そうですね、なってますね。今、うんうん、本当に今浅戸さんを皮切りに今3名の方がやっぱり人工心臓移植を 人工心臓から、心臓移植まで行かれてまして、
はい、
そのうちのやっぱり一人の方はやっぱり経済的な負担があったので、うん、やっぱりそれを今実際にその募金から、うん、はい、生活費を補助することができてます、
うん、サポートしてるということですよね、はい、すで、あと今残り8名の方が待ってますので、
はい、
その方たちも順番が来た時にはね、心よく心臓移植受けてもらえるようになるといいですね、先生ね、はい、
そのように願ってます。
はい、本日は第二外科の稲福仁先生をお迎えして、重症心不全に対する心臓移植までの補助人工心臓治療についてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。